は、こんばんは、おはようございます。今さらゲームクラフトのお時間です。このポッドキャストは、アナログゲームを自作したいという衝動に駆られたいい大人たちが、ゲームを作るにはどうしたらいいのか、何をすべきなのか、素人ながらに語り合い、時には好きなゲームの話題や、最近プレイしたゲームを振り返ったりする、のんびり今さらラジオです。
MC1 の代理、MC3 若武者です。
MC2、うぬんでした。
え、で、過去形？え、MC4、いつも通り、もちゆきです。予想外すぎました。
はい、過去形が一人いましたけど。
はい。
びっくりした。
枕ですよ。
イエーイ。
イエーイ。これ、何回目かな？
あれ何回目だっけ？
多分ね、47、8回ぐらい、9回ぐらい。
結構いきましたね。
じゃあ、そろそろ50回ですね。
本当ですね。あれ作るっていうのがもう、まあ、話もしてないんで、突っ込んでますけど。
ああ、そこの話はもう。
ああ、NG。
今のモツくんの話もカットされるから。
あ、いや、マジっすか。そのレベルで。
そうまあそんな感じで今日もぬるっと始まりました。
はい、
そうそれ以上いけない
いけないいけない、
ゆかりさんが言ってる。
はい、ゆかりさんが言うならしょうがないですね。
うん、ゆかりさんには俺たち逆らえね
え。うん、逆らえねえ、
逆らえねえ。はい、ということで、今日もねやっていきたいと思います。
はい、
さて最近なんかいいことありました？うぬんさん
特に。
穏やかだな。
これといってね、だって模型点13がクリアできない。
ガンブレね。
ガンブレの話ですね。今
あのね、俺もねそこ詰まってるからきっと。
うん、じゃあ今日やるか。
あれでしょ、あの拠点3つぐらいの、あの掛け持ちで回るやつでしょ。
あれね、どうし一人でできるんですか。
あれね、コンピューターバカすぎてちょっとね。
そうですね、あれちょっとコンピューターね、あの今助けに行くぞとか言って、うん、あの歩くからあいつらそれで殺されるんですよね。
よく死んでる
で、死んでも他の仲間はフォローに来ないんですよね。
クソの役にもだからね。
あれね、あの僕やった時は仲間を全員無視してとにかく、うん、あの自分一人で拠点にも取りまくって取り返されても無視してもう防衛を完全に捨ててやってました、
うん、そう最近そうやって見てるんだけど全然足りないんじゃない。何なんですか、速さが足りないのか。
速さが足りないと
思う。速さが足り
ない。クーガー兄貴みたいにちょっと速さが。
ね、じゃあちょっとこの後の予定は決まりましたね。
はい、
じゃああのモテユキさん何かいいことありました？
ああ、そうですね、僕彼女できたんですよ。
おめでとう。
はい、ちょっとねその彼女とは遠距離っていうか、まあちょっとね、あのなかなか出会えないんですけど、
うん、
ね、あのちょっとその彼女7次元に住んでまして、
うん、
うん、あのなかなか出会えなくて寂しい思いをお互いにしているんですけど、うん、彼女からもね、あのあなたと会いたい、あなたと会いたいって言われるんですけど、なかなかなくて、
うん、次元はどうしたらいいんですかね。
そうですよね、あの何回も何回も入ろうとするんですけどね、あの PS ビータが邪魔してくれるんですよね、
うん、
もうゴンって、あの、うん、イオンちゃんっていうとても可愛い女の子なんですけどね、うん、なかなか会えないんですよ。これはいいことなんですかね、会えない、会えないって。
会えないのは
いいことなのかな、うん
ただね、まあ恋は素敵だよねっていう話
で、一緒に婚約したりねするんですけどね、なかなか会えないんですよ、
うん、寂しいね。
寂しいっすね。ああもう今からもう
はい、ここカットします。はい、バーカ。
くったくのないバーカが来た。
ほんとバーカお前。
ちょっとやってみてくださいよ。すげえんすよ。あれはすげえっすよ。
いや、それはいいんだよ。それはいいんだけど、お前バーカ。
いやね、しょうがないっすよ。だって、 あの、なんていうか、殺伐としたゲームばっかりじゃなくて、なんかちょっと、もう、なんかぼんやりしたゲームしたいなと思ったら、たまたまね、そういうのがあったもんでね、やってみようと思ってやったら、なんかまあ、そのセルノサージュ、って言うんですけど、
うん、
まあガストさんですね、会社を。もう本気でこっちを殺しにかかってくるようなセリフばっか言ってくるんですよね、そのヒロインが。
うん、だからね、俺はね、そういうところに関してはね、全くね、悪いとは言ってないし、面白そうだなと思うんだけど、でもね、モツくんバーカ。
うん、正直僕は殺誘ってきた友達の同じこと何回も言いました。救急車いる。
でも完全にお前染まってんじゃねえか。
はい、しょうがない。気持ちわかる。やったらわかる。しょうがない。これはしょうがないねっていう。
分かった分かった。まあそういうところでちょっと多分カットします。はい。
よいしょ。では気を取り直して。
はいはい。僕ねちょっと今日ね資格を取りました。資格というかね、ちょっとした講習を受けてきて。
はい。
それの認定証をゲットしてきました。
おガチャなやつじゃないですか。
ね、読むよ、
うん、
救命技能認定証。
救命、
ね、普通救命講習を修了して救命技能を有することを認定します。東京消防庁消防総監。
どういうことっすか。
前に東京マラソン受かって走ってくるよって言ったじゃん、
はい、
うんうんうん、なんかそういうイベントに参加する人向けに、
うん、
主催の財団とかが、うん、救命講習受けませんかっていうメールを送ってきてさ、
はい、
まあ、講習テキスト代とかいろいろあるってお金払って、まあ、受講するタイプだったんだけど、
はい、
まあ、1000人ぐらいが、集まって、よくさ免許を取るときとかに体の半分しかない人形を使って、
うん、
やるじゃん、
はいはいはい、
あれを使った講習を受けてきました。
おお。それは受けると誰でもも
らえる。
ああ、でもすごいですね、それ。
でね、すごかったのがね、うん、
はい、
AED って要はなんか最近いろんなところに設置されてるあれ、
はい、
あれの使い方をね、そうそうそう、あれの使い方をね、講習で教えてもらえた。
うん、確かにやったことないよ。
そうそう、俺もやったことないからやってみたいと思って。
実際に使ったんですかそれ。
うん、使った。訓練専用の機械があって、 AED にも、
はい、
あれをそれで使ってやったんだけど、
はい、
なんかね、ちょっと俺も勘違いしたんだけど、よくある勘違いで、
はい、
AED ってなんかもう心臓が、うん、止まりかけてるとか、
はい、
止まっちゃった人を蘇らせる的な機械だと思ってる人が結構多いらしいんだよ。
はいはい、
俺もそう思ってたんだけど、
う
ん、はい、
実はなんか、うん、不整脈っていうか、なんかこう極端に速く動き続けてる心臓とかの動きを一定の動きに戻すために動くってあれ、
う
ん、
へー、
だから心臓が止まってる人とか、うん、そういう人に対してはなんかね効果ないんだって、てか動かないんだって。
そうなんですか。意味がないんです。それはもう病院に行けのそういう電気ショック的なものじゃないとダメな、
ね、なんかそんな感じっぽい、ね、で、なんかね、なんか電極シートみたいなのを人に貼るんだけどさ、
はい、
それやると必要な状態かどうかっていうのを判断して、なんかさっき言った極端に速いとか、なんか不正な動きをしてる状態じゃないと、その後電気ショックに入んないんだって
。うわ、すごい最先端
やべえと。
そうだったのか。
すごいな、初めて知りましたそれ。
うん、
ね、今日のね、今からちょっといい知識だよこれ。
いい知識。AED を元にしたゲーム作りますか。
それで普及活動に貢献するってこと。
なんかこうやると使い方が学べる。
いいね。なんかこう、なんか自治体とかそういうのと団体と連携というか協賛コラボみたいなのをするっていうのはいいかもしれない。
助けれる人と助けれない人を頑張って区別していく。
怖い怖い。
で自分が AED ポジションだな。
そうですね。
怖っ。
ちょっと物議を醸し出しちゃいますね。
うん、あとはちょっとそんなことがあって、
はい、
まあ、この免許持ちの状態で走ることになりました。イエーイ。
おめでとうございます。これは素直にすごいです。
じゃあ前の人が倒れても救えると。
あ、そうそう。でも実際にね、2、3年ぐらい前に走ってる人がいきなり倒れて近くの人が助けたっていうのは実際にありました。
うん、あ、そうなんですか。
うん、っていうのも近くにいる人が助けないと助からねえから、うん、近くにいる人助けてくださいねっていうのが講習の肝だった、
うん、ああなるほど助け合い大事っていう、
あ、そうそうそうそう、もうほんとね、医師の免許持ってる持ってないとかそんな関係ない、ね、
ああ
もう土壇場だからさ、うん、
なるほど。でも僕も事故った時後ろから来た見ず知らずの人に助けられました。
あ、だからそういうのが大事。
うーん、なるほど。いやー、そういうのやっぱ大事ですね。その心構えが大事ですね。
そうそうそう、うんうん、まあということでね、今日の僕らちょっとこういい話的なスタートから始まるよ。
おイエーイ、
僕
の話なんてなかった。いいね、みんなカットされないと。
そこはカットする、そこはカットする。
僕の話はなかった。いいね。
わあ、
う
わあ、今倉、
今倉
はい、ということでね、今回の、今倉、ちょっとテーマというか、まあ、今回話す話なんですけど、
うん、
前回 の、 お話ししてた時に、はい、サイコロを売り買いするゲームっていうネタを出して、
はい、
まあ、うまくやったら面白いんじゃねえのみたいな話がいろいろと出たので、
はい、
ちょっと考えてみた。
お、はい、
というのをちょっと聞いてもらってネタ出しに協力してほしい。
はい、
了解しました。
で、俺考えたのが、
うん、
ほぼプエルトリコに近いイメージになった、
うん、
だからなんかワーカープレイスメントゲームっていうの、
うん、
サイコロを使ってワーカープレイスメントするゲームっていう形になった、
うん
うん、
で、なんかイメージ的にはプエルトリコに近いイメージ、
うんうん、まだそこのプレトリコのどこに入るかがまだ分かっていません。
まずは、
ね、そうだね、
はい、
まずボードがプレイヤーごとにあるっていうのは同じ、
はい、
で、ボード上にタイルを置くスペースがあるっていうのも同じ、
うん、
で、タイルの上にワーカーを置くスペースがあるっていうのも同じ、
はい、ワーカーはいる。
で、ワーカーがイコールサイコロです、
うん、
で、手番の最初に毎回毎回サイコロを振って、
うん、
出た目によって、うん、こうなんかタイルにそれぞれサイコロの目が書かれてて、
お、タイルにある、
うん、そう、タイルにね。で、タイルにで、あ、書いてある目とサイコロの目が一致してるところしか置けないんですよ。で、配置してうまくそこ の、 タイルにサイコロ、まあ、要はワーカーを配置できたら、まあ、そのタイルの効果が発動して、うん、いろいろなボーナスが得られる、
うん、
で、それによっていろんな獲得していた、まあ、お金とか資源、まあ、ちょっとそこら辺まだちょっと曖昧なんだけど、
うん、
を使って勝利点を稼いで、
うん、
で、最終的にそれが多い人が勝ちっていうようなゲームを考えた、
うんうんうん、やっぱね、サイコロ、確かに最近僕の中でもサイコロ配置するブームが来てる。
じゃあ、はい、うぬんさんのブームとも合致してる、
うん、
これはいける。
ちょっと昔あの100人切りゲーム作ってたじゃん。
ああ、はいはい。
ちょっとそれもちょっとね、サイコロを振って配置するにしようかなっていう。
なるほど。で、
僕、はい。
あ、ごめんね。で、ここからがさっき言った売り替えのところなんだけど、
はい、
うん、そうです。
サイコロを振って出た目と、
うん、
あのタイルにあの書いてある目が一致しない場合っていうのがどうして出てくると思うんですよ。
うん、
はい。
で、その時に、他のプレイヤーの持っているボード上のタイルの目と自分のサイコロの目が一致してれば、
うん、
その2つのプレイヤーの間で、そのサイコロを、売り買いっていうか、そっちの相手プレイヤーの方に置けるように交渉をすることができるんです。
うん、
で、この時にその、まあ、要はサイコロが置かれたタイルはまあ条件満たしたんで、そこのボーナスっていうのを獲得できますと。で、最後終わった時にそのサイコロはあの元の持ち主のところに戻りますと。で、その時にあのいくらあのありがとうございましたみたいな感じで、もうなんかあの代価を払うわけです、お金かなんか、
うん、
お金でもいいし、なんか他のものでもいいけど、何かしらを支払わないといけませんと、
うん、
で、まあ、これを、まあ、要はなんかの出稼ぎみたいなイメージ、
うん、
そうそうそうっていうのを考えた。
なるほど。なんかあれマチコンに似てるなこれそういうの。
ああ、町子に近いね、確かに。
うん。そうだな。そう。サイコロ振って。
町子に近いね、確かに。
うん。
町子のサプライ増やした版だな、確かにこれ。あ、でも、まあ、ちょっと近い、ちょっと違う形になるかもしれないけどね。
うん。
いや、でも、結構面白そうだなと。
っていうのを、うん、考えたんだけど、
うん、
まあ、そこから、要は、何を、プエルドリコだと、
うん、
生産設備と畑と、
うん、
その二つに人がいて、
うん、
どっちにも生産、いないと動かないと、動かない。で、うん、生産したものを売ったり出荷することでお金にしたり、勝利点にしたりっていうところがあったじゃないですか。そこをどこまでもう継承するというか、もうぶっちゃけパクるというか
超ぶっちゃけちゃった。
なんかこう似たような形にするかっていうのをね、ちょっとかんそこら辺がね、ちょっと自分でも考えられてないんですけど、
うん、
まあ例えば町工だったら全部お金じゃん、結局あれ確か。
あれお金だね。うん、
なんかサイコロの目を出して、
うん、
その目の回、ま、目というか数字だけども、
うん、
の建物を持ってればお金もらえる。自分だけがもらえるカード、建物とか、他の人が出した目でもらえるカードもあると。
あったね。
なんかコンボもできたりする。
うん、そっか、あれ確かにもう待ちころだな。
ここはね、でも売り買いはしないでしょ。
待ちころ。うん、
そこでオリジナリティを
理解する。まあ何かしらにオリジナリティ入れるなりすると結構ガラッと変わりますよね。
うん、そうなの、ね、
うん。
だから今のところ書いた売り買いのあたりがまだちょっと弱いかなと思ってて。
うん
うんうん、まあなんかちょっと意見あったら欲しいなと思って相談しました。
いくつかあって自分が使うのと、他の人がすごく欲しい目を出さなくちゃいけない。
そうそうそう。
振るやん、大きいの出るやん。どうなのかな。
難しい。
行動の。
どうすかね。まあ、自分的にはこれに考えてるのが、まあ、さらにプエルトリコの役職みたいなのも入れようかと思ってて、
だからその建物を建てる人とか。
あ、そうそうそう。だからあの新しくサイコロ獲得できる役職だとか、
うん、
タイルをボードに配置できる役職とか、
うん、
まあ、さっきあのタイルと、
うん、
あのサイコロがうまくあの配置できてれば発動するって言ったけど、うん、そこをあの役職を選んだ時に発動するっていう風にして、そのボードの上に置いたあのタイルの効果発揮する用の役職を作るとか、
うん、
っていうのを考えてた。
一番楽しいのはそのサイコロのやり取りがやりたい、やり取り融通するってところ、
うん、そうなんだよね。もしか俺単純にもうただサイコロ振るだけでも満足できる人だから、
うん、僕も割とそうサイコロ楽しい、サイコロ好き、
うん、楽しい、
うん、
で買うだから、なんかもっとなんかの目を出してないと、もっとリスクがあるようにしないとわざわざ買うことじゃない
みたいな。ああ、
マイナスの方に、マイナスを防ぐための方がお金使うと思う、ゲームって。
うん。
だから毎回なんか出さなくちゃいけないんだよ。そのターンの間に、例えば絶対1を出さなくちゃいけないんだよ。その人は。自分で出せればそれでいいけど、それを出せなかった時に誰かが出したのをもらわなくちゃいけない。
あ、それいいな。いや、あと考えてたのが、これのモチーフというかテーマ何にしようかなっていう。
うん、
今話してるのってシステムとかなんか、そういうところからじゃないですか。
うん、
で、まあ、モチーフどうしようかなと思ったら、
うん、
なんかこう、すげえファンシーなんですけど、
うん、
なんか妖精とか、なんかドワーフとか、なんかこう、ちっちゃい小人系の、村の集落を発展させるっていう名目のゲームになったんですよ。ベルトリコっていう性質と、ボード上になんかいろいろ建物を配置してとかっていう感じで。
うん。うん、手間は好きなのにすればいい。
うん。
楽しいもの。
うん。
で、そういうの考えると、今の、例えばデメリット、
うん、
例えば働く養成分、
うん、
まあ、ワーカーのサイコロ分、一緒にサイコロを振る中に食料とかの目を作って、
うん、あ、そうだね、
目を、だからそれが養成分、
うん、
キープできないと養成が餓死して1個減っちゃうとか。
ひどい、なんでそんなことにしたんすか。
まあ、多分それぞれの種族で食べるものは違うから、それは別の面にする。
ああ。
パスパスとしてます。
いや、俺もともとの思考回路が黒いからさ。V ガン中なので。
仕事プロティじゃないですか。
ギロチンか。ありだなって。
何か思ってこないと。そうするとだね、6面ダイスがいい。
個人的には6面ダイスがいい、
うん、手に入りやすいから
っていうのもあるし、ボード上のタイルに配置してると、
うん、
なんか動かしちゃうときとか、壁になんか床に、なんかちょっと当たっちゃったときに、
うん、
6面ダイス以外だとすぐに変わりやすい気がする。
うん、
あ、
そういう面を考えて、6面ダイスがいい。
うん、じゃあ、6種族いる。きっと。
6種族。ああ、いいですね。わかりやすい。
なるほどね。
だから1属性で食べ物
ってことはこれね、今
必要なんだ。
つまり今これ最大6人でできるっていうゲームになったってことですね。
うん、そこはまあ一人でいろんな妖精さん持って育ててもいいし、まあ、そこはよくわからん。選ん自分の種族を選んでもいいと。
うん。
そうすると多分その
でも正直食料の種類は1個でいいと思ってて、どの種族も共通の食べ物で、
うん、
こっちは豊作でいっぱい余裕があるから、ちょっと余裕のないところに売るとかそういうぐらいを考えた。
あ、なるほど。まあみんな雑食ってことで、
うん、
そうするとなんだろうな、でもサイコロの目を融通したいってね、プレイヤーって。
そうそうそう、
そのためには絶対必要な目が必要。多分それはどうなんだろう、自分も必要なものを余ったからやるのか、自分はいらないから売りたいか、
まあそこも含めて戦略にできるんじゃないですかね。
うん、例えば一つのサイコロで6面体だとして、
うん、
食料マスが食料の目が2個あります、う
ん、はい。
で、うん、サイコロのそれ以外の4つの面は、
うん、
ボード上に書いてあるのと同じで、なんか 何する系だから、例えば、うん、物を作る、買う、勝利点とか、なんかそういう分類で4分類ぐらい作って、
うん、
その分類のアイコンにするとかね。
うん、それか、食料のダイスと、あとはその行動ダイスで2個ダイスを使うとか。
あ、2種類するってこと？
はい。
あ、で
それはでもそれだとまた微妙ですかね。
あ、それもそれで面白いけどね。
例えば、まあ食料ダイスで2個の食料2が出たと、うん、で食料2得たけど、で行動ダイスのところで、あ、でもそれだと自由に交渉ができなくなりますかね。
うん、交渉させたいんだよね、させるためにも。
やっぱり交渉させ、まあ、交渉じゃ絶対できて
、うん、
でもう一個の方で豊作か、ん？いや違うな、ダメだろ。
仮にじゃあサイコロを2つに分けましたっていう場合と、1つにまとめた場合で考えてみましょう。
はい、
まずモツくんが提案してくれた、うん、2つに分けた場合、
はい、
そうすると、まあ、単純にまあ、サイコロの数が、まあ、1人当たり倍ぐらいになるイメージなんだけど、うん、
はい、
あれかな、やっぱ食料はなんか面によって3、2、1とか生まれる数を分けた方がいいよね、そしたら。
そうですね、僕はそんなイメージです。
ちょっと大きい方がいい、
面の数が。
うん、
あ、でもそこはでも6面
数字、いや面の数っていうか、出る目は大きい方が有利なのか。
ああ、まあそうですね。
あのそこはでも大きい方が有利なんじゃない。例えば食料最大3が1面で、2が2面で、1が3面で、計6面のサイコロ、
うんうん、ああなるほど、
うん、でこれ例えば初期の配置、初期のプレイヤーは食料面が1個と食料ダイスが1個と、
うん、
ワーカーダイスが2個の最初3個配給でスタートしますと、
はい、
うん、
で振りましたどっちもっつって、うん、エルフの労働力がまあうまく2出て食料が1とかだったらどっかから買わないといけないじゃないですか、
うん、
はい、
そういうところで交渉が発生してきますと。で逆に 2に対して3食料が生まれたってなったら、 その1を他の人に売れるわけですよね、
はい。
それはダイスを売るわけじゃないじゃないか、まあ、そこはどういうふうにし
たらいいのか。そこがね、ちょっと俺考えてるん
ですよ。結局数字、結局お金を渡してるのと一緒、食料を渡してる。だったらダイスを売るっていうんであれば、自分にとって意味のない目があって、売ってもいいもんがある。
そう、やっぱそういうふうにしたいんですよ、どっちかっていうと。
うん、だから最初にダイス負けない方がいい気がする。それか、食料ダイスはあるんだけど、その食料が6種類あって、自分は食べられないとか。
ああ、やっぱりその妖精さんごとに。
火の属性の妖精は。
水食べれない。
水食べれないとか。
なるほどね。あとは。じゃあ、例えば、最初、初期で、サイコロ、まあじゃあ全部一つにまとめて3つにしましたと、
うん、
はい、
1種類ん種類は同じサイコロがただ3つあると、
そうそうそうそう、
はい、
でこれで振って労働力、要は働くっていう目が2個出て、
うん、
自分のボード上に一致してるのは1個しかなかったけど、だから要は労働力が1個余ってる状態っていうのと食料が1個あるっていう状態になりましたと、
うん、
はい、でこの場合は食料と労働者が11で一致してて1個余ってるから、これを外に出してお金を稼げるとか、そういうふうになるわけですね、
うん、
これはなんかいい感じがしますね、
うん、
個人的には、
うん、良さげ。
ちょっとね、もうこれは新しくやってきたゲームの話をした
い、うん、あ、はい、お願いします。
ごと
土曜にゲーム会に行ってきたんですよ、
うん、
はい、
秋葉原にある、うん、ロール&ロールステーションっていうお店で、
うん、
ロール&ロールステーションさんの、うん、秋葉原店さんにお邪魔して、まあ、ちょっと行ってきたんですよ、
うん、
で、そこで、コルトエクスプレスというゲームをやってきました。
お、それはどんなゲーム？
コンポーネントがマジですごい。
お、
ゲーム。
一体どんな？
要はテーマが、西部劇が舞台の、列車強盗をするっていうゲームです。
うん、強盗する方なんだ。
する方。ならず者のガンマンっていうのが僕らプレイヤーになるんですけど、ワンゲームがね40分くらいであっさり終わる、非常にシンプルなゲームなんですが、プロットを立てるタイプのゲームって言って分かりますか？
なんか作戦行動を先に置いておいて、でみんなで
順番に処理する、
うん、
そう、今まさにウヌさんが言った通りなんですけど、
うん、
このコルトエクスプレスというのは列車強盗をモチーフにした、うん、プロット構築のゲームです、
うん、
で、まあ、どんなことができるかというと、まあ、プレイヤーごとは、まあ、カードでいろいろと自分がやるアクションカードっていうのがあって、
うん、
要は列車の中を移動するカードと、列車の乗客からお金を奪うっていうカードと、
うん、
他のならず者に対して攻撃をするカードというのがあります、
うん、
はい、
でプレイヤーはその、まあ、さっきコンポーネントがすごいって言ったんだけど、
うん、
コンポーネントがもうまんま西部劇に出てくる蒸気機関車なんですよ
写真では見たけど、
マジです
ごかった。あれ僕も、はい、写真は見ました。すごかった。
で列車を最初ならず者たちは後ろの方から侵入して、
うん、
先頭の方には保安官が守る鉱山会社の給料がたくさん詰まったトランクが眠ってるんですよ。
お
で、それを目指して あの最後尾から侵入していく、
うん、
まあ、要はお金を稼ぐゲームなんですよ、
うん、
最終的には。でそこの戦闘車両にあるお金っていうのはあのすごい高いからその有利になるっていうんで、まあ、目指しましょうねっていうね、
うんうんうん、
ところなんですけど、でプレイヤーは、まあ、その最初の列車から後ろの列車から移動していくんですけど、
うん、
この時にあのプレイヤーは列車の中を移動するのと、
うん、
屋根を上がって
あの
屋上を移動することができるんですよ。西部劇っぽいですよね。
すごい映画で見たこと
ある。すごい
そう映画で見たことがあるみたいな、ね、でまあその上を移動してあの前に近づいていったり、
はい、
あの中をゆっくり移動して、
うん、
乗客から途中でお金を奪ったり、
うん、
宝石を取ったり、うん、で他のもの他のならず者と遭遇した時は、
うん、
鉄砲で、はい、あのバキューンっていって、うん、あの銃をぶっ放して、
うん、
あの弾丸を食らわせるとか、
うん、
もしくは同じ車両に入ってきちゃった時はもう 銃じゃもう危ないから、
うん
もうインファイトで格闘戦で殴るとかね
いいな映画っぽい。
すごい、いや楽しそうですね。それ
車両を切り離せないの？
それは残念ながらできないんだけどまあでもね、あの保安官もね移動させたりとかっていうので、まあ、そういうカードがで自分のアクションカードとしてあるんですよ。
おな、他の人に保安官をぶつけると。
そうそうそうそう。で保安官にぶつかっちゃうと、あの、まあ、捕まると逮捕されちゃうから慌てて2階に逃げる、屋上に屋上っていうかその列車の外に。ただその時にあの鉛玉ぶち込まれるんですよ、保安官でドンキュンまあでそうやって、そうそう、で、まあ、そういったいろんなアクションカードがあって、まあ、その最初にそのアクションカードをまあ、全部で10枚あるんですけど、
うん、
プロットを立てるときにそこから6枚引いて、
うん、
で全部で5ラウンドあって、
うん、
各ラウンドごとに、
うん、
あの処理できるカードっていうのはあのものによって、まあ、場合によってちょっと変わってくるんです。4枚プレイできたり3枚しかプレイできなかったりっていうのがあるんですけど、
うんう
ん、それを、まあ、要は順番に私これをやりしこれをしますとかっていうのを表に、まあ、見せながら、まあ、基本的に見せながら、
うん、
宣言しながらこう順番にカード出していくんですね、
うん、
で最終的にみんながその規定の枚数分出したらそれを順番に処理して解決してラウンドを進めていくっていうゲームです。
うーん、
ただ面白いのが、
うん、
そのラウンド中にそのカードをプレイするときに、
うん、
ある条件でカードを裏返しにして要は自分が何するよっていうのを周りに教えずにプレイでしたり、そのカードをプレイする順番を逆回りにしたりっていうので、ここがまた狂ってくるんですよ、いろいろと。
ん？何、嘘ついていいの？
いやいや、カードを裏返しにして何も言わずにプレイするんですよ、うん、そうするとその人が何をプレイしたかっていうのが分かんないから、他の人はそれを推理しながら考えないといけない。
なるほど。
で、
いいですね、
さらに面白いのが、
うん、
キャラクターを最初選ぶんですよ。
は
い。
そう、キャラクターを選べるんです。
6
人いるんですよ。
6
人。キャラクター1人ごとに個別の特殊能力があるんですよ。なんか
面白いですね。
そう、銃を通常は撃てない方向に撃てる人とか、
うん、
殴った時に殴ると同時に殴られたプレイヤーは、
うん、
自分の手持ちのお金とかアイテムを一個落としちゃうんですよ、
うん、
その時にそれをそのまま盗めるっていうキャラクターがいたりとか、
うん、いいな、
いろんな特殊能力があります。
面白そう。
面白そう。やってみたい。
うん、やってみたい。
で、ここからがちょっと面白いんですけど、
うん、
鉄砲を撃つっていうアクションが成功すると、
うん、
あの銃弾のカードを、うん、その撃った人が当てられた方に渡すことができるんですよ、
うん、
でこれは、
うん、
撃たれた人は山札のカードに入れないといけなくて、
うん、
つまり何が起きるかっていうとドミニオンでいう呪いのカードをもらったっていうことになるんですよ。
ほうほうほうほう。
で、
なるほど、
うん、呪いのカードが増えた状態だとどうなるかっていうと、
うん、
たくさん銃弾を食らうとその銃弾のカードが、うん、要は呪いのカードが増えていきます、
うん、
で次のラウンドになった時に、
うん、
それを含めた状態で、
うんうん、
次のラウンドに処理するアクションをあの決めるカード6枚っていうのを引かないといけなくって
なるほど、ね、
要は行動できる内容がどんどん限られてくるんです
よ。おなるほど。撃たれてもとりあえず死なないんだ。
死なない。そこは知らない。あのそこはちょっとコメディタッチです。
負傷した分行動が鈍るっていうイメージの感じか。
ああそうそう、そんな感じかな。うん。でどうしてもなんかあの手持ちのカードにあの不満がある場合は、
うん、
あのちょっとこのちょっとカードをプレイするのをやめて、
うん、
あの山札からさらにカードを3枚引くっていうことができます。
うん。
というところで、あの、コルトエクスプレス、ちょっとやってきました。
やってみたい。面白そう。
やってみたい。いいな
ぁ。4月上旬、もう発売してるってことなの？
もう発売してる。
なるほどね。
給料日前だから買えなかった。
まあ、うちの近くにはボードゲーム屋さんないんでね。
うちの近くは一緒にしてくれる人すらいないっす。
まあ、ね、でもね、ちょっと24、
うん、そう
には買いたいなと思ってんだけどね。
うん。よし、じゃあ多分24日にできるんだなきっと。
かな。
できるかな。かな。
今くら。
エンディング。
イエーイ。
イエ
ーイ。まあ今日
こんなことよりゲーム作ろうぜ。
はいと。
はい。はい。
でも今日それの第一歩的な話をしたよ。久しぶりに。
うん。やったぜ。
ちょっとだけ進んだ。
うん、褒めてゆかりさん。
ちょっと待って。褒める褒める。
この豚野郎っていうのが褒め言葉でしょ。
あ、いやこういう。
全体。
そういうのはあるけど。
いや普通に褒めてほしい
です。うるさい、あのあとうるせえこの豚野郎って言っといて。
ちょっと待って、僕あのそういうのあんまり好きじゃないですけど。どっちかっていうとあの伊藤ライフ先生のように頑張れ頑張れって言われたい方なんですけど。
頑張るぞい。
頑張れぞい。まあ、それ元ネタは何なんですか。
え、あの漫画だよ。
え、そうなんですか。
頑張れぞい。
ひどい
心が、
うん、心がない
心が、これ完全に魂入ってないこれ。
まあそんな感じでね、今回は以上となりますが、はい、ちょっとじゃあ、 あのゆかりさんの方にはですね、はい、告知の方をお願いしたいのですが。
あ、はい、
お願いできますか。
では何からいきましょうか。メールアドレスか。
うん、いつも通りに。
では
メールアドレスは a.n.z.garaph@gmail.com a&ggraph@gmail.com ツイッターは@a.n.g.r.a.p.h.2013 @0dggraph2013 ブログのアドレスは http://a-n-d-graph.net/http://a&dgraph.net。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
確かに褒めるってあんまなかった。
褒める、
まあ、あの我々の思考回路には褒めるっていうことがないってのはよく分かっちゃいます、
ね、こういうのはあるんだと。
もつゆきくたばれ、
ちょっと待ってくださいよ。それ何、いつの間に作ったんですか、そういうの。
割と初期に。
初期。
あとこう、
若見者絶対に許さない。
ああ、でもこれはよく
聞いた。これはこれは魂入ってるからいいです。
ちょっとちょっと入れる。ちょっとチューニングしてあるかな、これ。
さすが。やっぱ感情こもってる。
ゆかりんすげえ。
無理だね。
いや、でもなんか最近ゆかりん実況大好きです、僕。
まあまあ、まだ収録中だからね。
あ、そうですね。
はい。ちょっと、あれ、告知はもう以上？
はい。
はい。
はい。まあじゃあちょっと、なんか変な感じでなっちゃいましたけど、まあ次回も。できたらこの話を続けしたいなと思ってますので、
うん、
また、次回も聞いてくれると嬉しいです。
お願いします。
次回は2号さん来てくれるかな、
くれるかな。返事がない、ただのクソの夜。
いや、ここはゆかりさんがいいと思うっていうところで期待したんだけど。
ゆかりさんは出るよ毎回。、
うん、ゆかりさんは、うん、我々のもうレギュラーメンバ
ー。なんか2号より出演率高い気がしてきた。
だんだん上がってきてるよね。
ただ最近僕も頑張って出るようになったんで、
うん、
普通のラジオ収録になってきたんで僕も出れるようになったんでね。
今までがなんか普通じゃないみたいな言い方だね。
だって今までなんかほら、
カラオケ
実際に出会わないとカラオケとかでやってたけど、僕放置っすよ。知らない間に収録されてるんすもん。
まあそういう裏の事情は置いといてね。
全く聞かされてないよ。いや、もう
私が聞かされてもない
。ああ、ゆかりんがいるんじゃ。
はい、じゃあ落ち着いたところで、はい、今日はこの辺で失礼したいと思います、はい、それではおやすみなさーい。
おやすみなさーい。
おやすみなさーい。
おやすみなさい。
はい。